とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー、はい。まあ、毎回何らかん の, あのドラマ、テレビドラマとか、あとはドラマという、ね、切り口において演劇とか、あ、映画とか、なんかいろいろ幅広く映像、演技、ものを扱っておりますけれども、
はい。
今回ですね、持ってきたのが、本気の印というドラマでございまして、
はい、
これ多分聞いてる人でもね、知らない人多いと思うんですよ。
はい。
特に関東圏の人は知らない可能性が高いんじゃないか。なぜかっていうと、名古屋でしか放送されてないんですね、これ。
ほう。
メーテレさんっていう、まあいろいろね、過去にも名作ドラマ作ってきたテレビ局さんですけど、ね、そうです、名古屋テレビで略してメーテレ。キャラクターはなんか狼の顔した、羊の皮をかぶった狼の顔してます。可愛いなこれ、可愛いんですけど、そこがまあ10月14日スタートで、ドラマを始めまして、まあ毎週月曜深夜っていう、深夜っていうことで、なかなか名古屋の人も実は見てない可能性あるんじゃないかなみたいな感じではあるんですけど、これがですね、今のご時世ありがたいことに TVer っていうね、まあ、民放の公式テレビの放送アプリですよ、後追いでね、見ることができる、オンライン上で見ることができる TVer っていうサービスと、あとギャオという、Yahoo さんがやっている動画配信サービスで、追っかけ再生をしてくれているので、僕は見ることができて、あ、これは今年の秋のドラマ、1、2を争うほど面白いんじゃないかと思って、紹介したいなと思いまして。ちょっとね、初回から多分見れない、まあ何のかのいろんな方法を使って見てもらえばいいと思うんですけど、うん、もしかしたら見れないかもしれないんですけど、まあ漫画もね、実は原作がございまして、星野もちるさんかなの、うん、同名の、まあ、本気の印とい う原作がございまして、そちらはまあ何だかな手に取る方法もあると思いますので、そこもフォローしながら行くといいんじゃないかなと思っているんですけれども、これまあいわゆる話としては、
うん、恋愛の、星里もちるさんだね、
明日とも失礼しました、うん、読み方違いましたね。そう、恋愛のこうドロドロした感じのものを描くようなストーリーではあるんですね、
うん、
なんか会社の中ではちょっと好青年に見えるような男、仕事もできるし、周りからの信頼も厚い人でも、なんか本人としてはその仕事が別にそんなに面白いと思っていなくって、いろいろその表面はいいんだけれども、裏ではこう鬱屈した思いを抱えていて、で会社の先輩の女性と本当は付き合っているみたいな関係なんだけど、後輩の女の子にもの誘いに乗っかっちゃって、なんとなく付き合っちゃうみたいな、そういう何て言うんだろう、ずるずるとこう二股に巻き込まれていっちゃうような人。まあ、それをまあドラマの中では一種まあクズ男みたいな表現で描いているんですけど、
うん、
彼がとあるきっかけで出会った女性がなんかまあコンビニで最初に出会うんですね。コンビニで出会って、そこでなんかおもちゃを買おうとしてるんです。コンビニによくなんかちっちゃいおもちゃとか昔置いてて今置いてないのかな、おもちゃを、シャボン玉が出るようなおもちゃを買おうとしてるんだけど、それが壊れているってことを知っている。その前に、なんか説明難しいな。その男が勤めている会社がおもちゃ系の会社なんですよね。で、その会社が出している商品がコンビニに置いてあって、で、それをまあいつもの日課のようにこうチェックしていたら、なんかその袋が破れていることに気づいたんです。で、それをコンビニの店員に忠告するんだけど、あ、じゃあそれそこ置いておいてくださいって言われて、うーんと思いながらもそこに戻すと。で、それをとあるところが来た女が手に取って買おうとしてるんで、それを咎めようというか、商品交換した方がいいですよっていうふうに話しかけたところから、その女の話、世界にこう引きずり込まれていく感じ。なんかずるずるとこうお金を貸したりだとか、ずるずるとこう あの借金取りのところに挨拶に行かなきゃいけなかったりとか、それするとその長く抱えている生活の闇の中にどんどんどんどんどんどん引き込まれていく。その女もなんかいろいろとそんな悪い人じゃないように見えるんだけれども、あのついついこうあのなんだろう、物をお金がないのに物を買ってしまったりとか、お金がないのにレンタカーを借りてしまったりとか、借金をしてしまったりとか、なんかそういう、なんか本質的にこの人は明確に悪いって断罪しにくいようなキャラクターにどんどんどんどん男があの引き込まれる、ある種、まあ、ファム・ファタールみたいな話ですよね。どんどんどんどんその闇の方へ導かれていく男の話だったりするんですけど、
うん、
それをこうなん、あの映画監督のね、深田浩二監督という監督が演出しているんですけど、深田監督の撮る映画って今までも、まあ、見た方だったら分かると思うんですけど、なんかすごくリアルな話、まあ作品によってすごく SF に寄ったような、海を駆けるとかもあったりしますけど、基本的にリアルな日本の現実の話を描いていて、とある事件とか事故とかをきっかけにどんどんどんどんあの人が転落していく様というかをすごく恐ろしく描くっていうところを特にされている方だと思うんですけど、それを今回のまあ連続ドラマという形を返すことによって、毎週毎週どこに行くんだ、どこまでこの沼はあるのかわからないみたいな状況を今あの毎週30分で味わっているという作品だったりします。
うん、
なのでまあなんか話としてはまああるかもなという話なんだけど、その映像と音楽の使い方の巧みさでどんどんどんどん引きずり込まれているような作品だったりするんですよね。っていう話を、まあ、さらっと先週池田さんにはなんか放送外でしたような記憶がするんですけど、うん、見ました？
いや、なんかねすごくあの気になってて、でこう、うん、インターネットなどを見ると結構注目作で、はい、
うんうん、
で見たいなと思いながら、なかなかこう第1回を見る術がなくて。
そうなんですよね、やっぱないのか、
うん、そう、まあなんですけど、そう、 なんていうのかな、なんかネット上だと非常にあの注目度の高い、
まあだからそういうなんかそういうのが好きな人しか見てないからですよきっとね。
まあまあというか、そのやっぱね、その ネットネットで、そのテレビ局のネット上の都合もあるから、やっぱ出ないものは出ないし、うん、まああの、ね、我々が紹介してるテレビドラマも本当に実はほんの一部で、
うんうん、
まあその MX 系と言われるあのドラマも結構あったりもしますし、
うん、あ、そうですね、そうですね、う
ん、なんで、まあ、このドラマなんかね、本当思いますけど、まあどこでも見れるようにしてもらえると本当はありがたいし、うん、まあ、あとね、うん、ビジネスモデルとしてどうっていうのもあるけど、まあまあそれはそれとして、なんかこうあれだよね、そのいわゆる分かりやすい大きな事件があってっていうドラマではなくて、まあこう、うん、人間関係とかその会話の中で、まあその悪の花じゃないけどさ、こうコミュニケーションの中でだんだんとこう人が追い詰められていったり苦しめられたりみたいな、その客観的に見たらそんなの別にどうにでもなるじゃんと思うことが、二人の関係性においてそういうふうに落ち込んでいくみたいな、
う
ん、そういう世界観っていうのは
そう
とってもね、
う
ん、あの面白いというか、やっぱそこで結構勝負のシーンなわけじゃない、うん、おそらくだけど、
うんうんうんうん、
見てる人はいやいやそんなのって思うんだけど、でもその二人を見てるといやそうしょうがないのかなみたいな、まあ、そういう物語っていうのは、まあね、あのテレビドラマとしては非常に見応えがあるというか、
うん、
映画ではねよく、まあ、そういう瞬間も見ますけど、テレビでやるとやっぱ緊迫しますよ ね、 きっとね。
そうですね、これ僕スマートフォンでイヤホン使いながら見てるんですけど、うん、やっぱね音遣いもいいんですよこれがまた。なのであのテレビより もしかしたら音のいいスマートフォンとかあのタブレットとかの方が楽しめるかもしれない。
あ、まあ、イヤホンで、ね、あの聞くことがスマホだと多いから、まあ、そういう音の効果がより伝わったってこともあるのかもしれないね、
うん、 だからもうこういうの多分今までにこうちゃんと見つかってなかっただけでいろんな地方局で作ってるドラマでもしかしたらあるのかもしれないと思うと、うん、なやっぱねさっき池田さんがおっしゃった通り何らかオンラインとかでね見る手段があるといいよなとか、まあ、DVD 化とかももしかしたら考えるとビジネスモデルとして難しいのかもしれないけどある種のまあネットフリックスみたいなねサブスクとかでもいいからちょっとそういう隠れた地方の名作ドラマみたいなものもまとめて見れたりすると嬉しいななんて思ったりしますけどね、うん、
そうだね
池田さんどうです今注目ドラマ、まあ、先週も先々週も話してきましたけど
そうですねいろいろ見ましたよその、なんだっけあのシャーロックも見ましたし
おおはいはいはいいいですねシャーロック
はい、あと決して真似しないでください見ましたね
あ見ましたか僕初回であの脱落しちゃったんですけどどうでした
真似なんか見ててやっぱ予想通りのなんかこいつらあの、うん、ジャニタレじゃねと思ったらやっぱりそうだったみたいな
ジャニタレって言うんですか
いやでも最多いのよジャニタレがジャニタレなやつが、はい、だけど、はい、僕はね、はい、嫌いじゃなかったよ
あ本当ですかそうなんだ
そのまあ本当非常にですねあの
非常にですね
なんつうのかなあのテレビドラマでうざいタイプの、うん、なんかその、うん、なりきってなんかやってんだけどなんか手ぬるいみたいな、なんかほんとこう小芝居やってるみたいな感じのシーンが続いてるんだけど、でもこれを全部みんなの妄想っていうかそういう時間だと思ったらこの自意識の爆発のさせ方っていうのは結構嫌いじゃないなっていうか、
なるほど、
あのまあ内容はその恋愛っていうか現実世界についてその解釈をするときにまあ理系のね科学系な人たちだからそういうことに全部置き換えて考えるわけですよ物事を、
うんうんうんうん、
でその物事を考える工程にあたって過去の科学の偉人たちが出てくるっていうふうな、まあ、数字立てなんだけど、
はいはいはい、
その科学の偉人たちを通さないと彼の頭の中で咀嚼できないんだよね現実を、
うんうんうん、
っていうことをもう延々繰り返してるだけではあるんですけどなんかそのへりくつ感っていうのがあの何ちゃんと中身があるところに非常に興味があるっていうかこれがそのなんか、うんうんうん、単なるこう面倒くさいこと言っている人ではなくてちゃんと科学の中で歴史があっていろいろ面倒くさいことがあったってことをベースにしてるから、まあ、いい加減ではあるんだけれどあの小芝居はうざいんだけどその辺がちょっと、まあ、見れなかないなっていうかなんかそんな感じはまあしましたかね
見れなくないぐらいか、
ね、そうそうまあめちゃくちゃと思うでもなんか若い人とかは結構楽しいじゃないかだから10年20年前の岩崎さんだったら結構楽しんで20年前だと無理かな10年前の岩崎さん
だったら
見れるのかなとか思います。あとね
なんか今それこそ、うん、あはいどうぞどうぞ
どうぞそれこそ
なんか 2.5 次元系の俳優さんたちが深夜帯にわちゃわちゃやってたじゃないですかこの前までは
いはい
なんかあのねなんかさっき言った池田さんの表現から言うとなりきりっていうか過剰な表現をやってるのを僕は耐えられなかったです ね
劇団スフィアも2分ぐらい見たけど
劇団スフィアはまだなんかちゃんとお芝居やろうとしてません、ま
あ、いやわかんないもうだから演劇をテレビの中でやってるってことでしょもうだからまあ自由にしてくださいと思いますけど
いや演劇じゃないんですよ 2.5 次元の人たちでやってる演劇はちょっとね、うん、普通の演劇とまた違うんですよ
まあまあまあごめんなさい演劇っていうくくり方はちょっと激烈に乱暴だと思うんでまあそれはあとは何だっけ、うん、寝ないの幼い三兄弟とかももう2秒
ですよね。あ、そう。あれもシソンヌ二郎さんのやつでちょっと見てみようかなと思ったら僕も 2,3 秒で終わっちゃいましたね、うん、もう
だただね一番私が怒っているのは
お怒きました
ドクター X ですねこれね
あれ池田さんの注目作じゃないですか
大好きな外科医、はい、大門未知子すごいすごい好きですごい好き
だっていうか田口智朗さんだ
あのちょいちょい見てるんですけどこれがね、
まあ、
6シーズン目なんですよ。で、まあ別に、筋書きは知ってるでしょ。そのフリーの外科医が、 いて、
私失敗しないんで、
そのフリーの外科医がなぜか大病院に呼ばれて、でまあ、フリーの外科医っていうのは実際はゼロじゃないらしいのね。なんか麻酔をする人っていうのは結構フリーの人多いんだって。
へえ。
なんでかちょっと僕理由は分かんないんだけど、
で怖いですけどね。まあ
そう、いやなんかプロフェッショナルじゃなきゃいけないみたいで、
へえ。
だからこそフリーの実力のある人が、まあ、いろんなところに呼ばれてみたいな構造があるらしいんだけど、まあ、それが外科医なんですよ。で、ほうほう、で大病院だから、まあ、大病院の歪みみたいなのがあるんだけれど、その、大門未知子は腕一本でその大病院の矛盾とかを、まあ、ある種バッサリ解くみたいな、そういう風な物語が、まあ、6シリーズもやってんだけど、
ほうほう、
なんかね、まあ一言で言うと、もう敵役が弱すぎるんだよね。いやだからさ、大病院だからこれだ、はい、初回なんかひどいんだよ。なんか AI でその手術するみたいな仕組みがあって、でそれを導入して、うん、もうすごいすごいみたいな話してんだけど、もういきなり誤診してるわけ、う
ん、あら。
でそれを、まあ、大門未知子は見抜いて、よく
信用失おねえなその病院、はい、
そうそう。いやだからさ、そのまあそんなことあんまりあっちゃいけないだろうし、基軸としてて、うん、その大門未知子と戦う相手として AI が来たら結構すごいことができるっていう風な振りがないと、
うん、
大門未知子が勝つなんか語る質がないじゃん。おおすごいなみたいなさ、
ね、まあ、勝つに決まってますからね、そうそう、基本的にはね。
でいろんなお医者さんとかも出てくるのね、新しいユースケ・サンタマリアとか、うん、今までいない医者も出てくるんだけど、もう途端に誤診のその首謀者として出てくるから、いい加減なんで、なんかこいつら本当に医者として大丈夫なのかなっていう、いやそればっかり出てくるわけ。
なるほど。
それで他の医者もなんか遠藤健一さんとかも出てくるんだけど、面白としか出てこないから、もうもはや手術がまともにできるのは、うん、もう大門未知子しかいないんですよ。
消去法。
そうです。だから大門未知子以外に切らすならもう怖い病院みたいになっていくわけ。でそれをさ第1話でやっちゃうのって結構すごくない？
すごいですね。
もうちょっとなんか敵もねやるなと、だけど大門未知子がいてみたいな感じならまださ分かんないけど、なんかこんなことで こんなドラマ、なんかセオリー通りでもないし、もう面白い笑えるドラマとしてはいいんだけど、全然なんか面白さがさ、ぼーっと見てたら分からないっていうか、もうただただ大門さんがかっこいい、米倉さん美しいっていうだけのドラマにちょっとなっていってて、ちょっと残念だなっていうか、
うん、まあ、まあ、ほらヒットドラマがねそういうのはあるんでしょうね、うん、そう
ね、まあ視聴率もすごくいいドラマではあるんですけど、なんかもうちょっと病院の闇というか、うん、ダメなところをね切るみたいなドラマとして成り立ってたらいいなと思うのに、もうそのさ、その前に少年トラジロを見ていいなって思ってた、
はいはい、いやいいですね本当に、悪いな、
その矢先に大門未知子見ても顎が外れちゃったからみたいな、ある意味驚きがすごかったんですけど、
ギャップがね。
いやでもさ、一番金かけてるドラマだと思うと本当ゾッとするよね、なんか、
うん、
だ多分シャーロックの次ぐらいにお金かかってるんでしょきっと。まあシャーロックのお金かかってないかもしれないけど、
そうっすね、まあ、ヒットドラマであれば金かけられるでしょうからね。
そうそう、なんかもったいないなと思ってね。まあそんなネガティブな方でね、皆さん一度見ていただけると、ね、笑えると思うんですけど、
時間もあれなんで、一行で安らぎの里の話をぜひ。
安らぎの里、いよいよ平成編に入りました。
やった、近現代、近代、
今まで、ジャニーズの名優と言われてた、名前誰だっけ、彼、
風間俊介さん、
風間くんが、橋爪功に変わりました。
来たー、はい、変化したー。
もう本当にこう連続性がもうビシビシと感じられる、素晴らしい、最高です。ですね、今バブル期絶頂期で、ダイヤモンドがずっと流れてる中で、平成元年が進んでおりますので、ぜひ皆さんも。
はい、
あの風間くんが橋爪にそうなったんだと思いながらね、見ていただければ
です、ね、はいはい、
と思います。
はい、
はい、
ということで今回週刊ドラマ語りでは、本気の印と、ドクター X
本気の印の話だけでいいよ、あと安らぎの 安らぎの時道ですね、はい、道編の平成編が始まったと、
ね、あとなんか過剰なドラマとかなどなどいろいろ紹介させていただきました、はい、お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
ダネラジまた。